上の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。
じゃあまずお知らせをちょっと一つさせてください、
はいはい、
実はこの番組もうすぐ3年になるわけです。
おお、
3年
おすごい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、今までの番組をこうまとめてなんか聞けないんですかっていうのをちらほら聞くようになったんですよ。そういうお問い合わせをいただくようになりまして、
はあ、ありがたいことです。
はい、決定事項じゃないんですけど、何かしらの形でちょっと来月をめどにご案内できるように準備しようかと。
じゃあ告知の詳細は来月ということで。
はい、こう言わないと自分やらないので
追い込んで
、
はい、ぜひじゃあちょっと皆さん楽しみに来月を待ちましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、という感じですが今月は
最近ちょっとよく聞かれる話で、法人か個人かどっちがいいですかっていうのをまたよく聞かれるんですよ。
あー、まあそうですよね、ちょっと迷いますよね最初。
はい、
何か始めようと思った時に、まあなんかなんちゃってでやっていいのかなって思う時もあれば、いや、やっぱりちょっと会社として体を整えた方がいいのかなって、もうここは確かにやったことないので分かんないです。
そうですね、はい、あとはやっぱり開業支援っていう話が最近多いので特に聞かれるんですよね。
あー、ブームが来ましたか。さらにそろそろ、
まだまだ来てます、
企業ブーム。
はい、
はい、
なのでまあいい機会なので、以前も多分取り上げたことあるんですけれども、改めて法人か個人かっていう話をさせていただければと思います。
はい、
そもそも法人か個人かって言った時に各々のメリットデメリットをちゃんと皆さん知らないんじゃないかなと思うんですよ。
確かに違いと言われてもよくわからないですね。
そうそうそう、何が違うのかですよね。
はい、
なのでそれを一つ一つちょっとお話しできればなと思って。
はい、
なので最初個人ですね。今回はちょっと個人の話をしようかなと。
はい、まあ、個人事業主ということで。
あ、そうですね、はい、個人事業主っていう話ですから。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
で何が一番いいか、まあこれ私の考えですけど、すぐに始められる。
ああ、まあ確かに会社作るよりは簡単ですよね。
はい、
紙書いて開業届を出せば
はい
いいわけで、
はい、もうそれでスタート切れます。
じゃあもうよし、今日から私蕎麦屋をやりますって言ってバーって蕎麦屋って書いて持っていくと以上
まあ蕎麦屋立ってないと思いますけど、そのタイミングだと。
そうですね、これから場所探しますみたいな
でも理論的には可能なわけですよ。
ああ、そうですよね、店ないけど蕎麦屋ですって、
はい、
いうこと
ですよね。それはちょっともったいないから待った方がいい気もするんですけど、
はい、
ただ最近よくあるのが、例えばパソコン一台で始められるようなビジネス。
ああ、そうですね、ネットビジネスとかはよく聞きますよね。
そうですよね、はい、だから自分の個人のブランドみたいな形を構築してとか。
ああ、はい、笑顔と健康コンサルタントみたいな
ちょっと怪しい香りがしますけど
まあまあ その辺はちょっとこっちに置いておいて、
置いといて、はい、ただ始めようと思ったらすぐ始められるじゃないですか。
そうですね、ホームページピローって作って、こうちょっと Facebook とかブログでパッパーっとこう宣伝をして、お客さん来ないかなって
そうですよね、
はい、
でもそれってものすごくメリットだと思うんですよ。
あ、そうですね、昨日までただの人でしたけど、ホームページ作って開業届出して次の日からもうコンサルタントですから。
はい、
あ、そうですね、会社だと1ヶ月ぐらい確かかかりますよね。
そうですね、まあどんなに頑張ってもやっぱり1ヶ月は見た方がいいと思うんですよね。
ああ、
単純に登記っていう意味では、まあ、その気になればもっと早いですよ。
あ、そうなんですか。
うん、早い方法はありますけど、うん、それを差し引いてもいろいろ決めることもあるし。
そうですよね、うん、会社の定款とかいうやつを作らなきゃいけないわけで、
はい、
あれすごい中身大変ですよね。
そうですね、
素人にはもう全然太刀打ちできないみたいな
そうですねやっぱりコストもかかりますし。
はい、そうですね、
そうそう、自分で何とか頑張ろうと思っても25万近く、株式会社だと。
ああ、そっか、社長になるにはまず25万を用意しなきゃいけないわけですね。
こう、はい、
はい、
そうですね、
それを、まあ、定款を作って登記をして、で申請してと、やっと会社になるわけですよね。
はい、
やっぱ1ヶ月と、
はい、
すぐに蕎麦屋できないですね。
できませんね、
はい、残念です。
はい、
はい、
すぐに始められるし、だから裏を返せばダメだったらやめられるんですよね、すぐに。
あ、そうか、 3日後に思い直してやっぱり蕎麦屋やめますって廃業届持っていけばいいんですね。
すいません笑っちゃいましたけど、まあ、まあ3日でこう気が変わるぐらいならやめた方がいいと思うんですけど。
そうですね。
でも法人でやっぱりやめよう、正式にやめようと思ったらいろいろかかりますからね、続きも。
そうか、会社を解散させるってちょっとわからないですけど大変そうですね。
そうですね。
あ、まあ、作った分だけこう解体するのも時間がかかると、
はい、なのでもうその機動力を使ってもうある程度立ち上がるところまでは個人でやってしまうっていうのは全然ありだと思うんですよ。
ああ、そうですかね、やっぱりこう、はい、まあ、確かに会社があると何かこういろいろとやんなきゃいけないことがいっぱいありそうな感じもしますし、そこが個人で例えばアフィリエイターとか言ってバーンとセミナーやりますとか言っちゃえばもうそれでできますもんね。
そうです、そうです。
いいですね、個人事業主。
そうなんですよ。だからよく会社にしないといけないと思ってる人が多いので、決してそんなことはないんだよっていう話です。
ああ、なんか起業するっていうと会社を作るっていうイメージとこうリンクしてる気がするんですけど、そんなことはないと。
はい、ただし法人じゃないとできないことっていうのもありますよ。
ああ、まあそうでしょうね、きっと。例えばどんなことでしょうか。
そうですね、例えば、はい、よく言うのが許認可が伴うもの。
ああ、そっか、会社組織じゃないと取れない認可とかあるんですね。
はい、はい、
そういうものはやっぱり会社を作りましょうとか。
そうですね。それとあとはこういったケースよくあると思うんです。個人で例えばお勤めするなりやっていて、まあ、会社辞めるときにいやいやだったら一緒に取引しようよと。
ああ、そうですね。
ただ、はい、そのためには法人にしてもらわないと。
確かに、はい、大きい会社さんだと個人と取引ちょっとやらないですよね。
そうですよね。よくあるんですよ、やっぱり法人とじゃないと取引ができませんとか、その口座が作れませんとか。
そっか、だとこうお金のやり取りができないから商売ができないわけですね。
そうなんです。
やっぱりそこは法人化する必要があると。
そうですね、こういうのはもう法人にしないとダメっていうケースですね。
はい、
あとは、最近なんですけれども銀行の口座がいわゆる屋号っていう名前、
はい、
個人事業主でそのビジネスネームみたいなのありますよね。
あります、ね、
それを屋号って言いますけど、屋号だと作れないらしいんですよ、口座が。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあ個人事業主で例えばその蕎麦やフローラルとかってこうつけるじゃないですか。でそれを銀行口座としてこう作りたいなって銀行に申請に持ってっても、いやもうそれはダメだよって言われちゃう。
ダメだよと。ちょっと笑いをこらえるのが大変でしたけどね。
すいません。ちょっとイメージバラの蕎麦屋さんな感じだったんですけど。
絶対お客さん入んなそうですよね。
そうですか。ちょ、女性客をターゲットにとかダメですかね。
あ、ダメな感じですね。
いや、やっぱり。
もうすぐ3年にもなるのに。
すいません。もっと修行してまいります。はい。でもまあ、銀行口座作れないと。
そうですね。信用金庫さんとか規模の小さい銀行さんは作れるらしいんですけど、まだ。
はい。
まあ、それも限定的なので、
はい、
多分まあ、ゆくゆく、この流れでいくと、やっぱり作れなくなるのかなっていう。
そうですよね。はい、厳しいですよね。
そうですね。
はい、
余談ですけど、かなり厳しくなってますね。
そうです。うん、だと例えば個人で使ってた通帳をそのまま個人事業主だってこう使い回せないじゃないですか、気分的にも。
ああ、まあそうですよね。
だと新しい口座をもう一個作れないっていうことですよね。
そうですね。
難しいですね、そうなると。
まあもちろん個人名であれば銀行さんによっては作れると思うんですけど、はい、今ちょうど話が出た信用金庫さんなんかはもう一箇所作るって言ったら、なんで作るんですかって言われちゃいますよね。
ああ、まあそうですよね。悪い人も今いっぱいいますからね。
そうですね。まあ、もともとマネーロンダリング対策っていうことで厳しくなっているので。
はい。まあそうなんですよね。口座がいっぱいあって、こう右から左へ、右から左へとかって。
そうですね。
悪いこと考えちゃうんですよね。
そうですね。だから、はい、まあそのあたりは厳しくなってるので。
はい。
だからこういったケースだと、法人にするべきっていうか、せざるを得ないですよね。
まあそうですね、法人じゃないと仕事が始められないっていう事態ですから、
はいはい、
まあでもよく考えたらその個人事業主だとね、法人税にかかる高い税率は最初かからないわけですから、はい、まあ、そこもメリットありますしね。
まあそうですね、だから税金的な話だけだとちょっと何とも言えないところはありますよ。儲かってくれば当然法人税の方が安いっていうケースもありますし、
はい、
まあそこで考えるっていうことにはなると思うんですけども、はい、まあ、要は個人のデメリットっていうのと法人のメリットって表裏一体なので。
あ、そうか、そうですよね。
はい。
はい。 まあ、そこでちょっとじゃあ、まあ、最初売上が上がるまでは、まあ、法人にしないで個人でちょっと頑張ろうかなっていうのは全然ありですと。
ありです、
はい、心強い。
はい、
はい、まあ、多分あのいろいろと私みたいに勘違いされてる方もいっぱいいると思うので、まあ、会社作んなきゃいけないかなとか、あとなんかこう登記とかしなきゃいけないのかなとか、めんどくさい処理しやんなきゃいけないのかなとか、そういうのがないと個人事業主
ないです。だって売上がいくらになるかわからないような立ち上がりたてからいきなりコストかかるのって大変じゃないですか。
辛いですね、
はい、
その貯金もないのにって、
はい、と思います。
だと、まあ、紙っぺら一枚でこう始められるっていう言葉が悪いんですけど、まあ、そういう個人事業主の方がこう機動力もありメリットもありと、
はい、
もういざとなったら法人になっちゃえぐらいの。
そう結局法人にするのはいつでもできるんですよ。
あ、そういうことですね、
はい、
軌道に乗ってからでもいいよと。
そう軌道に乗ってからでいいんじゃないですかっていうことです。
はい、まあそんな感じでちょっと今週は言ったんですけど、次まあだから、まあ、個人のメリットがいっぱいあったわけですよね。で次まあデメリットもいっぱいあるわけですよ、はい、でその辺のお話をお伺いしたいなーなんて思ったんですけど、そろそろお時間が来てしまったようですので、
はい、
はい、あの続きは次週ということで。
次週に。
はい、敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。